猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第333回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。ゾロ目の回ということで333。
あ、本当ですね。
偶然にあったんですが、はい、寒くなりましたね。急に
来ましたね。
来ましたね。もう今週寒くて思わずコート着て今通勤してますよ。マフラーしてコート着て。
うん、
いや、朝晩もうほんと寒くて
ね、ほんと寒いですね、
うん、昼間はちょっとねあったかいんですけどね、
うん、
朝晩はもう布団も完全に冬仕様にチェンジしましたね。あまりの寒さ。
私布団はもうだいぶ前にしてたんですけど、
うん、ああそうなんですか。
はい、まだあのコートは着てないです。
まあ、ちょっとギリギリコートといっても薄手のコートというかね。
そうそうそう、う
ん、なんですけどね、
うん、
まあそんな感じで、いやもう本当12月ですよ。
いや
あと1ヶ月ですよ。
本当
もうどうしたらいいんでしょうっていう感じなんですが、
いや、まだ6月ぐらいなんじゃないですかきっと
感覚的にはそんな感じだよね。
うん、そんな感じ。そこも師走ですな。
師走ですな、うん、はい、ということで、
はい、
まあね、まあ、焦らず行くしかないんですけど
そうですね、
はい、うん、はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
はい、
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
深夜、特に用事もないのについつい。
もしグリーンさん。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話。
なんで切るんですか。俺ですよ、ミヤですよ。
ふう。深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話をちょっとだけおすわけ。そんなポッドキャスト、切れない長電話、毎週木曜日21時配信。
おい、ひどいだろ、切るなよグリーン。
そんな。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はまたまた季節柄というか時節柄、
はい、
もみじ狩りの話ということで、
はい、
はい、まあ、もう今11月の後半でさすがに紅葉というかね、
はんはん、
してきたのでもみじ狩りの話がいいかなと思いました。
はんはんはん。
で、猫好きさんはまだ行かれてないとさっきおっしゃってましたが。
そうですね、うん、
行く予定もないと。
今年は、
うん、
はい、行く予定なし
なし。あらま
いや、なんか、うん、今の時期なんかちょうどエビが時期らしくて、
はい、うん、
でそのエビを食べに行くのに、
うん、
なんか自然の場所とか通るから、
うん、
それでなんかあの目でチラッと楽しめばいいかぐらいな感じで、
あえてそのもみじ狩りだけに行くっていうんじゃなくて、
あ、 そうそう、じゃなくて、
出かけた
途中、メインはもうエビで。
メインはエビ。
エビで。
うん。花より団子ってやつですね。
いや、ですね、本当に。でもなんか行く道中、
うんうん、
ちょうど昨日行ってきたんですけど、はいはいはい、なんか内輪エビっていう、
うん、
なんか食べ物がありまして、
はい、
で、あんまり私北海道とか本州に住んでた時は一度も見たことがないエビだったんですよ、うん、で、あの九州来た時に、
うん、
九州もなんか福岡とかでも売ってるみたいなんだけど、福岡ではなくて、
はいはい、
なんか長崎で初めて見たんですよね。
長崎、ああ、はいはい
はい、はい、で、まあ、うん、もう私甲殻類が大好きなので絶対に食べたいと思ってたんですけど、うんうんうん、なかなかまあそんなにまめにね長崎に行くこともないので、
はい、
なんかその存在を忘れていた今日この頃だったんですけど、近々まあ市場に行こうっていう話を旦那と2年ぐらい前からしてたんですけど、
はい、
やっと行く機会に恵まれて、
うん、
で、まあその時期なんかまあ美味しい肉、あ、肉じゃない、魚とか買って帰ろうと思ってなんか調べたら、うんうんうん、まあ今内輪エビが有名だってこあの時期だっていうのを知って、うんうんうん、もうじゃあもう紅葉も兼ねて、
うん、
美味しいもの食べて、
はい、
帰ってこようと帰ってこようっていうことで市場に行ってきたんですけど、
うちわエビ初めて聞きましたけど、
はい、普通の、あ、本当ですか、
普通の甘エビとかいうよく出てこちらでもあるようなエビってあるじゃないですか。お寿司だと甘エビ、
はい、甘エビとかボタンエビとか赤エビとか、
そうそうそうそう、うん、そういうの多いですよね、
し、はい、
エビフライだとまあ普通のエビフライですよね、うん、
とか、まあ、まあ変わっダイビーって言ったら、まあ、伊勢エビとかロブスターとかぐらいな感じで、
まあ、
うちわエビは、ね、
そうそうそう、
ね、なかなか知らないですよね。
聞いたことないかったですね。
おーおーお
ー、うちわエビ、
でもなんか、うん、あのでも生産量で言ったら、まあ、なんか九州とか多いけど、
はい、
なんか神田さんの地元の近くの鳥取とか、
はいはいはい、
あちらの方も結構なんか生産量は高いみたいですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
いやー。
生産量と収穫量か。
うんうん。島根じゃ聞いたっけなかったなって感じ。
ああ。
自分、うん、実家でも特に。
ああ、うん、そうなんだ。
うん、
いやーなんか、うん。いや、めちゃくちゃ美味しかったです。
ああ、そうですか、
うん。うん。
ちなみにどんな感じのエビなんですか。
うん。内輪に似てるから内輪エビって言うんですけど、なので、まあ、なんていうのかな、まあ、平たい感じのエビなんですよね。
今、うん、ウィキペディアというか写真見ましたけど、
はい、
うん、
あのなんていうのかな、丸い内輪、まあ、はいはい、なんかセンス的な内輪ではなくて、はいはい、どちらかというと丸っぽいような内輪、
はいはい、
と内輪のイメージだけど、まん丸ではなくて、まあ、頭の部分から下の方に、
はい、
あのなんかちょっと、
は
い、なんていうのかな、あの細くなっていくような感じで、はいはいはい、まあでも、まあ、頭はもうべったり潰れてる、ヒラメぐらい潰れてるんですよね。でだから、
うん、
形で言ったらそう、扇子をちょびっと半開きしたぐらいな感じ。
なんか写真を見る限りはカブトカニみたいな感じの。
あ、そうそうそうそう、カブトカニみたいな感じですね。イメージとしてはね、
そんな感じだよね、はい、エビだけど。
そうそうそう。
形から言うとなんかカブトカニに似てるよ。
カブトカニに似てる。え、まあ、でもそう、私カブトカニも食べたことないから食べてみたいんですけど。
そうなの。
はい。
いやなんかちょっとカブトカニになると食べたいっていう気は起きないな。
あ、起きないですか。
そうですね。
この世のエビを、エビという名のつくエビは全て食べてみたいと思います。
さすが甲殻類好きだと。
はい。
味はなんか、味はどんな感じだったんでしょうか。うん、
味は甘め、うん、甘みの多い、うん、
はい、
なんかブリンブリンした感じの身で、
はい
はい、うん、すごい食べ応えのある感じでした。はいはい、
ちなみにやっぱりにあの鍋というか煮て食べるような感じなんだったんですか、昨日は。それともなんか刺身とかそういう感じなんですか。
あ、両方食べました。一つは味噌汁で食べて、
はい、あ、はいはいはい
はい、でもう一つは刺身で、
刺身で、
はい、食べました。 いやでもなんか家に帰ってきて本当は調理をしたかったんですけど、
うん、
あのたまたま今日は取れてないということで、
うん、
私の行ったのは唐戸市場っていう、
はい、
唐戸市場っていう、
はいはいはい、
ちょっと山口県にある有名な市場なんですけど、
はい、あ有名ですね唐戸市場って、
はい、うん、そこはもうなんていうのかな、なんか昔のバイキング方式っていうのかな、なんか寿司がバーッと並べられてて、
はい、
それにあのもうほんとマグロ200円、
はいはい、
タイ200円とかいう感じで、はいはいはい、なんか大トロ500円とかいう感じで一貫ずつ売ってるんですよ、
はいはいはいはい、
でその一貫単位で売ってるのをなんかお弁当あなんていうのかな、
うんうんうん、
なんかお惣菜入れるような入れ物 を、
うん、
をくれて、
うん、
それにトングで入れてって、うんうんうん、買って、はいはいはい、その辺のなんかタイルみたいなところで食べるみたいな、
はいはいはい
はい、そういう方式の市場なんですよ。でまあそこで、
はい、
たまたまうちわエビの生のやつ売ってるところがあったんで、はい、まあ、そこ行って食べたっていう感じで。
なるほどね。
はい、いや本当はなんかフグとか有名だから食べたら、うん、フグ定食みたいな、うん、のも2階とかにあるらしいので、
うん、
それ食べたらよかったんですけど、もう寿司でお腹いっぱいになっちゃって、
うん、
全然食べれなくなって寿司のフグは食べたけど、
うん、
フグ定食的なのはもう、はいはいはい、全く手つけられない感じで、はい、うん、まあまた近々行こうねって言って、まあ、
そうですね、う
ん、いやでもなんか一貫200円とかぐらいからなんですよね大体、はい、なのでいや私も旦那も大食いだから、
はいはい、
でもってなんかその変わり種が結構置いてるんですよ、
はいはい、
まあ、のどぐろとかなんか、
はい、
マグロの脳天とかそういうなんか変わったものとか食べてみたいとかなると、
はい、
1貫500円とか、
はいはいはい、
したらなんか2人で1万ぐらいになって
食べ過ぎですって、
みたいな、もうなんか
いやいや、それ回転寿司無理で食べたっていう感じですよね。
いやいや、そうちょっとかなりお高い回転寿司で食べたぐらいの勢いで、
ぐらいの勢いで食べちゃったっていう。
はい。
なるほど。
なんか回転寿司でもう少ない時は5皿ぐらいだけど、はい、多い時10皿ぐらい食べれたりするんですよ。
はいはい、
10皿って言ったら20貫じゃないですか。
そうですよね。
20貫でまあ500円1貫500円から、
うん、
まあまあ。まあ、500円と200円のがあったから、
はいはい、
平均して300円だとしても、はい、20貫かける300だからもう1人で6000円ぐらいいっちゃうじゃないですか、
ね、余裕で
余裕で
ね、
いやで2人いるから、
まあ、1万円軽く超えますよねだとしたら、ね、
はい、あれなんか2万持ってったのにあれもう満札ないんだけどみたいな感じになってていやなんかかなり高い、うん、ちょっとお買い物だったなと思いつつ、うん、まあまあ記念になったねって言って、
まあ美味しいからね市場の、
いやそうですね、うん、まあっていう、うん、食べ物、
はい、
うん、が9割のもみじ狩りをしてきました、
うん、
はい、もみじ狩りっていうかもう近所のなんかちょっとした紅葉をちらっと見たぐらいのね、うん、うん、やつをしましたね、まあ
やっぱり 花より団子だったと。
もう断然団子の方でしたね。
そうですか。
そう、今日これから午後からもまたちょっと行こうかって話を、
はいはいはいはい、
違うところに行こうかって話をしてるけど、
はいはい、
それはもうちょっと紅葉が見れる感じですかね、
うんうんうんうん、
なんか小倉城にちょっと
今、いいですね、
はい、小倉城に今なんか歌舞伎が来てるんですよ、
うん、
で歌舞伎は もちろんチケット売り切れて見れないんですけど、うん、
はいはいはい、
歌舞伎が仮設で建物建ってて、
はい、
そこの周りになんかすごいいっぱい出店があるみたいなんですよ、
はいはいはいはい、
そこの出店をなんか、まあ、東京からも何店か出店してるみたいで、うん、その出店を食べに行こうって言ってて、
なるほど、
で、まあ、そこ行くついでに、うん、その小倉城近くだから、
はい、
まあ紅葉もちらほらあるでしょうと。
なるほどね。
はい、はい、いう感じで、まあまあ結局まあうちは食べ物メインのもみじ狩りしかしないっていう感じですかね。
なるほどね。
猫のしっぽ。
はい、それでは久しぶりのというか何年かぶりの成果発表コーナーに行ってみたいと思います。
はい、
これちょっとあの多分本編が流れるのは少しタイミングがずれるかもしれないんですが、まあ、最近いろいろちょっと数値があの人間時計で引っかかったねという話を今後やっていくことになるんで、
はい、
まあそれに関連して成果発表コーナーも復活させようと相談した結果復活することになりました。
はい、
なんかなし崩しにずっとねやってなかったんだけどね。
そうですね、
はい、で
亡くなった復活、
そうそう
、ね、いやでも前回のって本当古すぎて、
うんうん、もう全然覚えてないんです。
覚えてないよね。またゼロからってこと
ですか。そう、ゼロからのスタートですね。多分ね今年入ってからもう一回もやってないし、去年も多分やってないんじゃないかな
ですかね、
というかぐらいのノリですね。もう記憶にないぐらいやってないような気がする。ずっとお休みにしてたんで。
そうですね、うん、
まあゼロからのスタートというか。
そうですね、ゼロからスタート
しましょう。まあ、うん、あのリアルの体重いうのはいろいろあると思うんで、はい、まあまあ、はい、あの最近測った感じで例えば先週から今週どれくらい増えたっていう、まあ、その差分増えた減ったっていう感じでいいと思うんですが、
はいはい、
最近変動はどうですかね小杉さん。まあ初回ということでまずは。
そうですね、ちょうど確か1年ぐらい前に正月ぐらいに測ったのをラジオで言ってたかと思うんですけど、うんと一昨年から言ったら一昨年から去年はちょっと下がってたんですよ。
うんうんうんうん、
で去年から違うや、うんと、うん、
去年から今年、
うん、あそう去年から今年はちょっと下がってたんだけど、はいはい、それがまあここ1年ぐらい1年、はい、2年ぐらいで、はい、あのどんどんプラスになりまして、
はい、
うんとまあそうですね、何キロぐらい太ったら、多分4キロぐらい太ってたと思います。
おお、結構きましたね。
今日ね、今年の正月からだと、うん。なので、まあ今回をゼロと考えていきます。
はい、ということにしましょう、はい。
はい。はい。まあでもそうですね、うん。うん、そう。ずっと右肩上がりではありました、体重は正直。
うん、うん、うんうん。じゃあやっぱり、まあ、あれですか。うん、
はい、
今年の初めから比べても少しずつ増えているような感じだったんですか。
増えてますね、多分4キロぐらい太ってるかな、うん、
結構あれだったじゃないですか、病気されたりとか体調悪かったんだけど、あの順調に育ったわけですね。体調悪い割には、
いや悪いから、うんうん、運動せず、うん、働くこともほぼせず、うんうんうん、動かなかったんですよね。もう食べたら即寝るみたいな、うんうん、体を戻すために即寝るっていう。
なるほど、このそういうことか。
食べて寝て食べて寝て生活をするとやっぱり超えるみたいで。
ああ、それは育っちゃいますね、思いっきりね。
そう、でも4キロぐらい太ってみたいな感じだったので、う
ん、じゃあまあ、まあ、今週をゼロスタートとして、
ゼロスタートとして
これからどんどん減らしていくと、
はい、
うん、
頑張ります、
うん、
はい、ガンダルさんは、
はい、私の方なんですが、
ね、
はい、ほぼほぼ変わらずですね、年初から今年の 年明けぐらいからは、
う
ん、まあ変動あってやっぱりプラマイ1キロ増えたり減ったりが1キロぐらいで、だいたい同じ体重をキープしてますね、
うん、
だから目標体重に比べるとまだ 3,4 キロ多いような感じなんですよ、
うん、
でそれがずっとここ 2,3 年ほぼ変わらず、
はい、
うん、 3、4キロ多いような目標体重より3、4キロ多いようなのが状況がずっと続いてるっていう感じですかね。ただお腹周りは2センチぐらい、去年の人間ドックと今年の人間ドックだと
2
センチぐらい減ってましたね、
うん、
なぜか。
お
お腹周りはそんな運動したっていう実感はないんですけど。
お
もしかしたら腹筋ローラーが切ったんですかね、効いたんですかね。
いやいや絶対やってないじゃないですか。いや、やってること聞いたことないな。ほぼ休ませてるっていう話しか聞いてないですけどね。
出ないですね。はい、ほこりかぶってます。はい、
そうですよね。そっか。そう、ウエスト周りで言ったら、うちの旦那、去年から今年にかけて健康診断8センチ増えたって言ってました、ね。はい、お
それはすごいですね。
もうズボンが全部入んないって言ってました。
8センチだと結構きついよね。
もうそうですね、ウエストからあのお肉がプニンってなってましたね。
も
う2人でダイエットしようって言ってます、うん、ちょっと頑張ります。
はい、ということで、まあ、はい、あの今回復活第1回目の、
はい、
まあ、ゼロスタートということで、来週以降ね、はい、あの収録できる時にはできるだけ、
はい、あ
の、
はい、
どれくらい、どれくらい減ったか増えたかっていうのを頑張ってまた、
はい、
報告するようにしたいと思います。はい、
はい、
ということで今週の成果発表コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。11月24日 iPhone 一部で姉ちゃんはサラエトさんからいただきました。今日のバレラジビール部猫のしっぽの一杯はネクタル。バニャルカ近辺でしか見ないビールらしく、いつか飲んでみたいと思ってました。ララビールだからサラエブスコのペルエルより味が濃い。酸味があって不思議な味。私個人はモスタルスコが一番好みかなということで、ツイッターに写真いただきましたが、瓶ビール。ネクタルって書いてありますけれど、ネクターピーチ味っぽい味なんですかね、桃っぽい味なんでしょうかね、酸味というのは。ネクターネクタルネクターって書いてありますね。はい、もうこれ本当サラエボのそのバニャルカ近辺でしか見ないビールということで、うん、これは地元でしか飲めないということなんですかね。羨ましい。はい、ありがとうございます。うん、ラガービールだからペールエールより味が濃い、うん、私はなんか逆の印象ですけどね、ペールエールの方がなんとなく味が濃いような気がしますけどね、ラガーより、普通のラガーよりはね。そうなんだ。はい、ありがとうございます。はい、そして次にフリーダムチンパンジーの佐藤さんから、これはサヤノウラの名酒、芳名酒。サイダーで割ってジュレをクラッシュしたカクテルでいただきます。ミントの葉を乗せたらおしゃれになったかも。ということで、洋名酒をイメージしていましたが、リキュール扱いなので、どちらかというと、アンド酒に似た味でした。ということですかね。はい、猫の尻尾、バレラチリキュール部。今週の一杯にいただきました。はい、ありがとうございます。同じくツイッターの方に写真をいただきましたが、うん、芳名酒あんまりね、初めて私も聞きましたね。はい、いやいやいやいやいやいやいや、そうなんですか。うん、確かに名前から言うと洋名酒っぽいような名前なんでしょうけどね。はい。うん。アンロ酒に似た味。うん。ちょっと癖のある感じの味だったんでしょうかね。うん。 いやー、なんかおしゃれなの見方をされてますね。はい。うん。なるほど。サイダーで割ってと。いうことですね。はい。これは、なんかこれ変わった、うん、隣に置いてあるの、これはサイダーなんですかね。岡山発って書いてありますね。はい。はい、ありがとうございます。うん、そして続けて、11月26日、フリーダムチンパンジーの佐藤さんから、会社のおごりで焼肉煮ました。焼肉煮ましたと。うちの画像は好き嫌いありそうなんでぼかしましたと。肉の画像は好き嫌いがありそうなんでぼかしましたか。はい。年を取ったからか、疲労を抜いたにもかかわらず、若い頃に食べられなかったです。終わるぜ、ということで。猫の尻尾の今週の一杯と、バレラジービール部、朝日スーパードライ、ということで、焼肉は、にはビール、ということであるんでしょうかね。スーパードライを合わせられたということですかね。いやー、これね、晩ご飯の時に、この写真送られると飯テロになりますよね、完全にね。晩ご飯前だってね。お昼ご飯とか晩ご飯とか食事前だと。はい、ありがとうございます。はい、そして11月27日、偽花うさぎさん。これは、うさぎの耳のポッドキャスト配信されてる、偽花うさぎさんからですね。ヨナエナエール、スタイルはアメリカンペールエールとのことらしいです。ホームページを見てみると、カスケードというホップを使ってるらしく、特徴はグレープフルーツのような香りと書いてありました。ふむふむ、麦の甘みと苦味がほっとする味でした。ということで、同じくツイッターに写真をいただきました。ヨナヨナエール。これ私もね、好きで何度も今まで飲みましたけどね。うん。割とこれコンビニとか普通の酒屋さんでも手に入りますよね。これね、そう。赤坂に夜な夜なの直営店あるんですけどね、そこでもう一度確か飲んだことあるかな。うん。なんかね、これ割とエールなので、ですけれど特徴はグレープフルーツの香りと。うん。ちょっとね、そう、フルーツっぽいフレーバーというかね、香りが確かに知ってたような記憶がかすかにあります。またなんか久しぶりに飲んでみたいな。はい、ありがとうございます。はい、そして11月29日、ケンチさんから、今夜は赤霧デーということで、これもツイッターに写真をいただきましたが、赤霧島。芋焼酎ですね。おぉ、でもなんかこれ、赤霧の25年ですか？違うのかな？霧島ブリリアント25って書いてありますから。あ、違った、25度か。あ、びっくりした。でもなんか、うん。赤霧、いいっすよね。霧島ブランドいっぱい、黒とか白とか赤とか、限定のね、のがいっぱいいろいろ出てたりしますけどね。赤とか黒は割と、赤霧、黒霧は割と定番ですよね。はい。うん。私もよく好きで飲んでますよ。もうこの季節になるとお湯割りが美味しくなりますけどね。はい。ケンジさんはどういう風にして飲まれたんでしょうか。はい。そして同じ日に、あやほー一部で姉ちゃんはサラエボさんから、もちろんやりましたよ。うん。何をやられたんですかね。バレラジビール部と猫の尻尾の一杯ということで、ラーメン屋で、ナドラービール、クリスマスマーケットでグリューワイン、そしてハードロックカフェでパイントビール、やっぱ美味しかったとか、すごいな。うん。すごいですね。いやー、3連発ですか。これはすごい。うん。やりましたね。羨ましい。なんかでも、なんかね、これ、 ラーメン屋さんでラーメンも食べられたんでしょうかね。なんかお腹いっぱいになりそうですけどね。お酒だけだったら完全にいい感じですよね。ラドラビール。で、ハードロックカフェでパイントと結構ね、飲まれましたね。すごいな。はい。羨ましい。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものように Twitter のハッシュタグ猫のしっぽや、公式 Twitter アカウント、アットマーキャッツというポッドキャストにいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。じゃあ、11月の25日、ニセハナウサギさん、これは、ウサギの耳というポッドキャストを配信されています。ニセハナウサギさんですね。そういえば確かに夏場の方がよく昼寝してました。暑いと体力奪われるからですかね。なるほど。というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや、そうなんですよね。確かに夏場の方が、昼寝は多いような気がします。でも、私は別にあれですよ。あまり夏冬関係なく昼寝はしてますけどね。はい、ありがとうございます。そして11月26日、イクラムさんから332回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして、ゆいまるさん、これは夜のゆい6とかゆい、ゆい6を配信されてますね。ポッドキャスターさんですね。は、新 CM 流していただいてありがとうございます。ということで、いただいてます。ありがとうございます。先週ね、332回で新しい CM を送っていただいたので、早速、番組の中で流させて、設定いただきました。ありがとうございました。はい。そして、11月27日、アポロさんから、11月25日から、25日から26日に配聴したポッドキャスト、個別に感想を送らなくてすみません。毎回楽しみに聞いてます。ということで、たくさん聞いておられますね。ありがとうございます。まあ、その中に、ね、この尻尾の332回もハッシュタグ入れていただいておりまして、本当にね、もうこうして聞いていただけるだけで、嬉しいですね。はい。そして、同じく iPhone 一部で姉ちゃんはソライブさんが今まで聞いたポッドキャストということで、いろんなポッドキャストのハッシュタグの中に猫の尻尾も入れていただいてます。ありがとうございます。はい。そして11月28日、ケンチさんから332回拝聴。呼吸器は特に歌手、アナウンサー、俳優、サラリーマンでも命ですね。生活リズムも重要な要素らしいですが、黄砂を含めアレルギー物質の影響があるともというふうに、いただいてます。ご自愛くださいということですね。ありがとうございます。猫好きさん、なかなかね、咳が止まらないというか、治らないということで、ご心配をおかけしてますが、ありがとうございます。ずいぶんね、症状は軽くなったようなんですけど、北九州だとやっぱ黄砂の影響とかあるんでしょうかね。向こうの方結構ね、やっぱり黄砂がきついっていう話を聞いてますからね。はい、ありがとうございます。はい。そして11月29日、ブラフォード2さんから、いろんなポッドキャストのハッシュタグを載っけていただいている中に、ね、この尻尾を入れていただいてますが、聞かせてもらってますが、繁忙期でドタバタして、個別に感想をツイートさせてもらえてないです。いつも配信ありがとうございます。にっこりというふうにいただいてます。本当にありがとうございます。ブラフォード2さんもね、いろいろなポッドキャストを聞いておられますね。はい、ありがとうございます。はい、もうこれで以上かな。今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。今週は猫崎さんとたまたま、急遽収録できることになって今、11月31日の土曜日の、はい、夜なんですが、夕方なんですが、収録しています。はい。で、まあ、オープニングでも話しましたが、もう本当に、師走ですよ、明日から。
ねえ、本当。もう、あっちゅう間ですな。
そう、記憶が飛んでますね。 この1年何してたんだろうって。
いや本当に
そんな感じですね。はい、
ただただあっちゅう間でした
ね。
うん、
まあでもなんだかんだ収録は続けてこられ、収録配信は続けてこられたんで、まあそれはそれで良かったかなと。淡々と。
そうですね。
ね、
うんうん、
まあ。
うん。
まあそんな感じで当面続けられるうちは淡々と続けていければなというふうに思ってます。
はい。
はい。はい。ということで、じゃあいつもの行きましょうか。
はい。ではでは行きますよ。
はい。
せーの。次回も聞いてくださいね。
はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。